namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo tassa
bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
buddham saranam gacchami
buddham saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
sangham saranam gacchami
sangham saranam gacchami
dutiyampi buddham saranam gacchami
dutiyampi buddham saranam gacchami
dutiyampi dhammam saranam gacchami
dutiyampi dhammam saranam gacchami
dutiyampi sangham saranam gacchami
dutiyampi sangham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
adinnadana velamani sikkha padam samadhiyami
adinnadana velamani sikkha padam samadhiyami
kamesu micchachala velamani sikkha padam samadhiyami
kamesu micchachara velamani sikkhapadam samadhiyami
musavada velamani sikkhapadam samadhiyami
musavada velamani sikkhapadam samadhiyami
suramelaya macchapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami
suramelaya macchapamadattana sikkhapadam samadhiyami
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ
サドゥ。はい、じゃあ般若心経いきましょう。マカハンニャハラミタ心経地般若波羅蜜多時所見聞戒句離散苦薬舎利子式不離苦色色即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是諸不滅空不浄不増不減是故苦集色無住諸尊行色無小古弥足法限界内し無意識界無明薬無無明人内し無無老死人無苦滅道無知薬無徳意無道根もない沙汰へ般若波羅蜜多無見解無見解故無苦離散天道所苦行涅槃是諸仏へ般若波羅蜜多故阿耨多羅三脈三菩提智般若波羅蜜多大人修善大名修善無上修 真実不可故説涅槃阿弥陀修足説わつんぎゃてんぎゃてぎゃてはらそぎゃてじそわかはんにゃぎょはこの功徳をもてあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを今日すいません、ちょっとね、スタートが遅れちゃったんですけど、今ね、一般の方で、座布を今制作中です。もうすでに、40個ぐらい作ったのか、40個作って、それぞれ8色、8つのカラーでね、やって、あともう2つ新しいカラーを 10のね、10種類のカラーで、色で今作っています。別鎮の生地で、大きさは、内山露氏の設計図に従ってかなりでっかいですね。で、パン屋を入れてってね、そういうのですので、もし興味があったらちょっと連絡してくださいね。はい、今日ね、ちょっといろいろ話さなきゃいけないので、もうどんどんいきますね。このオンラインクラス、一方案のね、オンラインクラスは、もう本当3月の、週末、小池都知事からロックダウンをちらつかされて、ね、外出自粛になった時、まあさすがにちょっと神奈川もね、外出自粛出たんで、まあさすがにちょっと私も開く気はなくて、その時は本当に私一人でね、オンラインクラスを始めて、でその後はね、少数の人たちと、リアルにやりながらオンラインもやるってね、そういう流れになっています。でその時にね、最初に私一人でねやった時に、エクアさんの、エクアトールさんの、動画を、見ながらというか聞きながらですね、聞くことしかできなかったんでね、で、一方のサンガのね、方が、翻訳してくれたのを見ながら、その回はもうそれを中心にお話ししました。 ね、でその後ね、あの駅母さん新しい動画を全部で3つほど、上げていて、あ、それで今ね、一番新しい、のがあって、それが There is another way っていうね、もう一つの道があるよっていうね、そういう、動画っていうか、まあ、あのこれはね、エッカーさんの多分個人なプライベートな、ところで、撮影して、20何分の、ね、動画なんですよ。でそれをもう翻訳できています、ね、これは、一般 の, ポッドキャストのサイトのところに上げておきますからね、そこから入ってください。そこに3つのね、動画との翻訳ありますので、一番新しいがかなり、ね、下までスクロールしてもらったら、分かるかと思いますね。一番下まで行ったら「There is another way」ってね、3つともね非常に大事なものですので、動画もね、いけるようにしてますので、まず動画で、たっぷりとエッカーさんの、ね、英語を聞いて、でそれから、まあ、英語を聞きながら翻訳読むのもいいし、翻訳は翻訳として読むのもいいし、ね、ぜひ役立ててくださいっていうのはね、これがね、いつも平常の時だったらあれなんですけど、まあ、今はね本当にもう緊急事態、それこそまさに緊急事態ですよね。緊急事態が起こっちゃってる、ね、で緊急事態が起こっちゃっているから、もうなんていうかな、ごまかしが効かない、ごまかしが効かないからこそね、ごまかさずに、この、There is another way、ね、もう一つの道、もう一つの方法 をやってみたらどうなのっていうね、ことですね。なかなかね、まあ平和な時代、そしてこの俺が頑張ればどうにかなるっていうね、時だったらなかなか受け入れがたいかもしれないですけれども、まあ今ね、もうどうしようもないじゃないですか、本当にね。で、そういう時だから、ちょっとね、エクアさんの、提案というか提言を聞いて、やってみたらどうなのっていうね、ことですね。でね、エカさんはもちろん基本的には我々と全く同じことを言ってるんですけども、ちょっと微妙に違うっていうのではないんですよ。一つの入り口があって、これがね本当に巧みだなと思うんですよね。さすがにここは西洋人ですね。でどこかっていうとね、エカさんナラティブって言葉を使ってのね、おしゃべりですね、これはもちろん頭の中のおしゃべりですよ、おしゃべりね。で要するに、まあ我々なんとか今、しようとしてるんですよ。瞑想しようとする、マインドフルネスであろうとする、ヴィパッサナであろうとする、ね、でだけども一体どうしたらマインドフルになるのか、どうしたらヴィパッサナになるのか、どうしたら瞑想に入っていけるのか、どうしたらこの、ね、新型コロナウイルスの、恐怖から逃れられるのかっていうところで、なんかみんなヒントが欲しいんですよね。ヒントがね、でそのヒントになるのがおしゃべりなんですよ。心の中のおしゃべり、これはね、確かにこれは画期的で、心の中のおしゃべりもこんなの理論も何もあったもんじゃないですか。ほら君ずっとおしゃべりしてるだろうってね、があって、でこのおしゃべりによって我々は騙されてしまう、ね、まあ我々今ね、みんな非常にイライラしてるので、誰かに騙されてるとかね、もう政治家とかね、いろんな名前が出てきてね、もう ひどい目に遭ってるとか、まあ、みんな言うけども、でもね本当に言うと、まあエクアさんと によると、的に言うと我々は何に最大限に騙されちゃうのかっていうと自分自身のおしゃべりなんですよね。これは本当にね画期的な視点で、だからまあお母さんがそれに気づいてそこからこっちへ行こうよねっていうね、場所を示してるんでこの示してる場所はもう我々と全く一緒ですね。だけども最初の第一歩をね、が、ここ頭の中のおしゃべりっていう第一歩からスタートすると非常にそこまで行きやすい、ね。なので今日はねそこら辺についてねちょっと解説していきたいなと思います。つまり我々はスタントスとしてはなんか要するにハワイという楽園があってそこは素晴らしい場所だよねってね、そういうのは非常に簡単なんですよ。そこはもういつもね暖かくてね寒さなんかなくてね美味しい食べ物いくらでもあってね海は綺麗でね、で問題はじゃあ どうしたらそこへ行けるのよってねいう話で、だからどうしたらそこへ行けるのよっていうことを入れないでただハワイの素晴らしさを言うのは非常に無責任なわけですよね。で今我々は神奈川県鎌倉市稲村ヶ崎っていうところにいるんだけども、まあ、皆さんそれぞれね大阪のどこかにね、福島のどこかに、ね、九州の博多の町のどこかにね、みんないらっしゃるわけですよ。じゃあそこからハワイに向けて最初の一歩はどこなのっていうとこね、いいですか。でここがねエクアさん抜群にすごいんですよ。はい、最初の一歩は皆さんのこの心のおしゃべりです。心のおしゃべり、っていうところを徹底的に分析するのが最初の第一歩ね。これは本当にその通りです、ね。要するにみんな我々は自分の心のおしゃべりに騙されている。そして心のおしゃべりっていうのは一体どういうものなのか、心のおしゃべりを信じた途端にどういうことになってしまうのかってね、じゃあ心のおしゃべりを信じないというのがどういうことなのか、そのあたりをね、今日お話ししていきたいと思います。ね、これはね本当になんていうかな、まあ、心のおしゃべりを、やめて、ね、心のおしゃべりとまあ、実際のあなたが今いる場所を分けなさいと、まあまあ、それについて詳しく話しますけども、まあ、言うんだけど、まあ、それともちろんねヴィパッサナーとかマインドフネスとかこれ全部絡んできて、でその果てにある場所に入っていく、ね、でその入っていく場所そのものは、まあ、我々と全く一緒です。本当に内丸氏とか我々とかね全く一緒で、あの微妙なニュアンス、まあニュアンスが違うっていうよりかそういうふうにニュアンスで表現したらより伝わるよねってね、ことで、まあその何かを英語で表現しようとするわけね。英語で、でそうすると非常に面白い英語の表現の仕方をエクアさん使うんですよ、ね。でまあ後から言うと思いますけども、例えば B 動詞がありますね。 B 動詞が He is a 何とかかんとかってね Is ってね IS の Is ってね、なってて、でそれで Isness っていうね言葉を使うのね。あれ辞書にないでしょ。
ないです
ね。ないよね。チェックしたね。はい、まあそれはロングマンだろうが何だろうが辞書にはない言葉ですね。だけどもそういう言葉を使って何を表現しようとしているのかね、表現しているもの、表現しようとしているものさえ分かれば、そのそれぞれの表現ちょっと、まあ、辞書にはない言葉、 まあ、もちろん「イズ」っていうのはね、あの B 動詞だからちゃんともちろんあるけれども、それを「イズネス」っていうね名詞化するっていうのはこれ何なんだってね、あの、とかあとは「プレゼンス」とかね、いろんなあの、言葉を使っています。でこれみんな、まあ、ある意味みんな同じものを指すんだけども、同じものを指すんだけども、同じものをたくさんの言葉で表現することによって、そのあるもののいろんな側面を表しているっていうね。でよって非常によく分かりやすくなる、ね。だから、まあ、今日の話はマインドフルネスとかヴィパッサナの本質にも触れていくし、まあ要するにマインドフルネスとかヴィパッサナって何か分かったようで分かんない、好き嫌いなしに見つめること、何なのそれはってね、分かったようで分かんないじゃないですか。だけどエクアスの文脈に入れるともう本当にクリアに分かってくる、ね、そういう面もあるし、それから、現実的にはね、あのこの、もうコロナウイルスでもうどうしようもなく今不安になって、ね、家から出れないってね、いう人、じゃあ なぜ不安になっちゃうのか、なぜ恐怖ね、恐怖っていうものに飲み込まれてしまうのか、ね、で恐怖にどういうふうに飲み込まれるのかを、分析する。でその時に、おしゃべりっていうのが、おしゃべり頭の中のですよ、頭の中のおしゃべりっていうのが本当に鍵になります。いいですか。はい、今ね、あのもう世間が、世の中が、ね、新型コロナウイルスのね、あの顕微鏡で大きくなったね写真よく見ますけども、あれがもうあれでも世界が満ちている、ね、だからどこ行くのももう怖くてしょうがない、でそれでもあの家から全く出れないっていうね、いう人たちもね、たくさんいるみたいだし、でその人たちが、恐怖に巻き込まれてしまう、それはどういうふうに巻き込まれていくのか、だからそのどういうふうに巻き込まれていくのかのその最初の巻き込まれている最初ですね、ここを止めるっていうか、ここ行ったらもう巻き込まれちゃうよね、だからこの時点でこっちへ行けばいいよねっていうね、そういう話じゃないですか、ね、なの でじゃあこっちへ行ったらもう恐怖のに巻き込まれて身動き取れなくなってしまう、じゃあその時にこっちへ行くためにはどうしたらいいの、じゃあこのこうじゃなくてこっちですね、これの、あのポイントは一体何なのっていったところで、心の中のおしゃべり、それをまあ信じないって話なんだけど、まあ、これはちょっと後でね、詳しく話しますけれども、なってきます。だからまあ、こんな、まあ、今ね、あの、新型コロナウイルスのこれは、まあ、はっきり言って今世の中に広まっているのは、まあ、確かに新型コロナウイルスって、まあ、そういうウイルスが広まって、で実際に人は、ね、亡くなっているから、それは本当にその通りなんですよ。だけどもそれだけじゃないわけね。ウイルスというのは一つの、まあ、あれは生き物で生き物なのか生き物ですね、まあ、それは確かに存在するわけですよ。でそしてそれがあの、まあ、日本はね、まあ、なんとか、まあ、いろいろ言われていてもね、まあ、なんとか抑えきってますけども、まあね、まあ、アメリカとかね、イタリアとかスペインとかね、まあ、とんでもないことになっちゃってますよね。あのそれはそうなんだけども、それと それだけじゃないわけね。でそれでちょうどね、これもまた一方サイトの、今日のポッドキャストのとこ上げておきますけども、日本赤十字社ですね、日本赤十字社レッドクロスですね、が、非常に面白い動画を上げていて、ウイルスの次に来るものっていう題だったかな。これも絶対見てください、ね、ぜひぜひ見てください、ね、簡単に見えるようにしておきますので、ね、まあアニメなんだけれども、要するに、まあ今実際にウイルスが広がっている、ね、だからそれに対してこういう、ことをすれば、我々は感染しないし感染を止めることができるよねっていう、だからじゃあそれしようよねっていう、ある意味非常にストレートの話になるはずなのに、どうもそうはならないで、何か、別のものがウイルスの次に来るものっていうのは何かというと、もちろん恐怖ですね。恐怖のその非常に真っ黒な、煙のものが、でそれにみんな襲われてしまっている。だからもう何も信じられない、ね、例えば感染者の数字とかね、亡くなった人の数字とかね、やあれば絶対に隠してるんだってね、あれに出ない人がもう分かんない人がたくさん死んでるに違いない、ね、今日本300人ぐらいですよね、まあ、これものすごい大きな数字だけども、まあ、アメリカとかねもう何万ですからね、アメリカはもう何万なの、日本が300のわけがない、あれは絶対にどっかで隠してるんだってね、もうあんなき統計は一切信じないとかね、言うし、なんか私の身の周りはみんな感染者で囲まれてるってね、とか、あるいは自分が多少調子悪くて熱があってもそれ絶対に言わないとかね、ね、みんなに迷惑かかるから、で自分が言わないんだから多分あの人も言わないだろうなってね、あの人も言わないだろうなっていうことはみんな黙ってるんだろうなって、みんなね平気な顔してるけど多分微熱があってかかってるのかもしれないし、もう何にも信じられないっていうね、っていうことですね。でこれ全然冗談じゃないじゃないですか、本当に、ね、でで、まあ今なんていうかな、本当に、実際に日本の、この感染症の対策をね決めている専門家会議の人たちですね、尾身先生とかね、その人たちがやっている、に対して非常にね疑問とかね文句つける人たちもたくさんいるし、ね、でまあ今言ったように統計の数字を信じないとかね、いう人も山ほどいますよ ね。PCR 検査をしてないのに何であんなのが信じられるのかとかね、山ほどいるね。まあそうなんだけど、まあ本当にちゃんと狙いを定めて検査しているから、まあ、当然あそこに出ている感染者の数よりかたくさんいるに決まってるけれども、でも統計を見れば、どのぐらい増えてどのぐらい減ってきているのかっていうことはね、実際の、動きとそれを表していると思いますね。でそれで、まあ、それを、詳しく分析してね、統計学のいろんな方法を使って、でそうするとやっぱり、今週先週と比べて今週はかなり減ってきてるのはもう間違いない、ね、で絶対に楽観的なことは言わなかった北海道大学の西浦さんですね、西浦教授ですね、八割おじさんと言われてる人ですね。ですらちょっと東京都の数字がかなり、 穏やかになってきてるってことはもうさすがに認めましたけども、だからまあそこを客観的に見ている人だったらば、あ、どうやらピークを超えたらしいなってね、でもまだ全然減ってないから、自粛のね、は全然ちょっと緩められないでしょうけど、まあゴールデンウィーク明けにどうするのかね、非常に微妙な判断に迫られるんだと思いますけども、だからそういう、みんなが英知を合わせてやっていることそのものに、疑いを持ってしまう、ね、でそれはどうしてなの？だって疑い始めたらいくらでも疑うことはできるし、ね、でもどうしてそこでそんなふうに疑いが、爆走してしまうのっていうね、いう、あたりが、まあ、ちょっと私も理解できなくて、で、いたんですよ。まあ、それがまあ普通の、ね、人たちのレベルでもそうだし、だけどどういうわけかね、インテリの人たちですね、だけどまあ文系のインテリの人たちですね、が結構ねちょっとえっと驚くなことを言ってえ、なんでそうなるのってね、どうしてそういうふうになりますってね、いうことが結構多いんですよ。まあこれはね、まあ実は福島の時もそうだったから、こういうことに関しては私文系のいろんな人たち一切信じてないんだけども、それよりかもうお医者さんとかね、科学者の人たちの客観的な情報分析しか、まあこの時点では見ない方がいいですね。で、まあそういうものの、恐怖とか疑いとか、そういうものが出てきてしまう、その急所のところだから、それはインテリとか関係ないんですよ。なまじいろんなことを知っているからこそかえってドツボにはまるってことも当然あるし、でいろんなこと知らなくてもドツボにはまるってこともあって、でそれは何なの？それは知識の量とか、論理的に考える力とかっていうのとはちょっと違うみたいなんですよ。それもっと以前の話で、でそれ何かって言ったらば、結局その心のおしゃべり、っていうものを信じるか、信じるかっていうか、なんていうかな、心のおしゃべりが、展開していく世界を現実だと思ってしまうことですね。でそれが、まあ平時だったらば、普通の時だったでもそれはみんなやってるわけなんだけども、で特に今のような緊急事態宣言が出ている時だと余計に、それがはっきりする。なぜかっていうと、今は恐怖っていうものがあって、恐怖っていうものに基づいた、恐怖っていうものによって、ドリブンされたというのは、恐怖によって、焚きつけられたそのおしゃべりっていうものが非常に、強くなっちゃってる。そしてそれはある一人のおしゃべりが それはまるで伝染病のように広がっていってしまうわけなんですよ、ね、でその広がっていくと、それはもう一人のおしゃべりじゃなくてたくさんの人のおしゃべりになるからもう非常にまずい。でもそれって何か根拠があるのってね、実はないんですよ。ただ単に最初の始まりは誰かのおしゃべりだからです、ね、だから今こそまさに、エクアさんが言うアナダウェイっていうねいうものが必要になってきますね。はい。でこれがね、本当にね非常に面白くて、ちょっと後で、丁寧にエクアさんのね読んでいきますけれども、わかりましたね。今、そのコロナウイルスによってみんなが恐怖に駆られて、もう家から出れないぐらいの恐怖に襲われている人たち、ね、でその、なぜそうなのか、恐怖に襲われかかるその最初に一体どういうことが起こっているのか、だから最初に間違った方向に踏み出しちゃってるわけね。だから最初の一歩、どういう間違いをしてしまったのかをちゃんと理解した上で、そっちの方向に行かないで別の方向にね、アナダの方向に行く、ね、それを、今やろうよねっていう、そういう話ですね、エクアさんのはね。だからまさにエクアさんも主に、まあ、西洋の人を相手に話してますけども、これも まさに、日本の我々も同じで、だからこのね、コロナっていうのが、これも世界共通になっちゃってねえ、まあ、なんか見るけども、福島の問題は、まあ、日本では大問題だったけども、ね、日本以外のとこではまあちょっと人ごとだったわけですよね。だけどコロナに関しては日本でも大問題で、韓国でも大問題で、中国でももちろん、ね、タイでも、でヨーロッパでもアメリカでもどこでも大問題でね、メキシコでも大問題。だから、こんなにね、世界が共通で同じ問題を抱えるって、これすごいことだな。で、そして そこにはね、もちろんそれぞれのお国柄のいろんな、社会的背景とかね、医学がどの程度発達してるかしてないのかとかね、衛生、公衆衛生がどうなってるのか、まあいろいろあるし、まあ多分いろんな肉体的な、ね、いろんな違いとかも当然あるだろうけども、ね、BCG を打ってるとか打ってないとかね、まあいろいろあったけどね、でもこの、コロナによる恐怖、フィアですね、フィアに関しては、これも世界完全に共通なんですよ。そして、この場合、恐怖の原因っていうのは、本当新型コロナウイルスっていうも世界共通のものでね。これ本当にすごいなと。ってことは、ね、それぞれの国はそれぞれのいろんな悩み事っていっぱいあるわけですよ。で、日本の悩み事は、ね、アメリカでは関係なかったりするかもしれない。ね。ヨーロッパ行ったら関係ないかもしれない、ね、バンコク行ったら関係ないかもしれない、だけどバンコクの悩み事は日本の我々にはあんまり関係ないってね、ことだったらちょっとピンとこないわけですよね。なんだけど今は全員が同じ問題で悩んでるってすごくないですか、これ本当に。でそれはもちろん今言ったように、いろんなね、医療の設備とかなんかに関してはもうそれぞれの国で違うだろうけどもね、 PCR 検査ができるとかできないとかね、いろいろあるだろうけれども、でもこと恐怖ってことに関しては完全に世界共通ですよね。世界共通でってことはどういうことかっていうと、もし我々が日本の我々がね、日本の我々が恐怖っていうものの正体を見抜いて、 そしてどうしたら恐怖に巻き込まれないで済むのかっていうことを本当に発見して、でそれをまずは日本語で発信して、でまあ我々はすぐにこれ英語に翻訳できるから、それを英語で発信してね、そしたら我々のあのムンバイの友達はムンバイのアパートでじっとしてるわけだし、あのねミシェルとかなんかみんなじっとしちゃってどうしていいのか分かんないね、あのまあいろいろ彼女たちももちろんメソとかしてるからね、あの我々のね、あのいろんなとこにいる、世界のいろんなとこにいる友達に、ボストンにいる友達に、ニューヨークにいる友達にね、だってこれすごいんですよ本当。私結構感激して、感激って言ったらおかしいんだけども、あのやっぱり私らは日本とムンバイってあまり違うから、インドのムンバイにはムンバイ独特のいろんな悩みいっぱいあって、あのちょっと私らは分かんない面もいっぱいあるわけで、カーストだとかねいろいろあって、あのその悩みはちょっと私らは分かんないわけですよ。で日本は日本の独特の悩みがあって、それはムンバイの人には分かんないわけね。でそうするとちょっとまあいろいろあるんでしょうねって話なんだけども、この問題は非常に単純明快で、ムンバイの人が今恐れていることは今の鎌倉にいる我々が恐れていること全く一緒で、でその恐怖に巻き込まれている様子も全く一緒で、ね、だから逆に言うと、ムンバイの我々のインド人の友達が恐怖に巻き込まれていく、その様子と日本の我々が巻き込まれていく様子は全く同じです、これは。ってことは逆に言うと、もしそのメカニズムを見抜いて、だったらこうすればいいよねっていうことを我々がまずは日本の友達に伝える。ね、このまさにオンラインの友達、オンラインのね、仲間や、ね、このポッドキャストを聞いてくださってる仲間で、まあ、もちろんリアルにも今日ね、何か来てらっしゃるんだけど、に伝えることができたら、そしてその人たちが恐怖を乗り越えることができたら、これも簡単に私らはすぐに英語には翻訳できるから、英語で翻訳して、英語のポッドキャストまさにやってるから、英語のポッドキャストで、発表して、ね。まあ、それこそあのインド人向けに私が Zoom の、ね、英語によるあのダマトークしたっていいわけだし、ね、あのそしたらこれはすごいことになるなと思います、ね、で特にね、あのエクアさんのすごいところはこの最初の第一歩の分析のすごさなんですよ。最初の第一歩のね、最初に、そしてそれを乗り越えた時にこういう世界があるよって、まあエクアさんは示すんだけど、まあそれはね、私らもよく知ってる世界なんですよ。これは全く同じなのね。だけどもこのつまずき具合ね、つまずき具合のところで、この分析はね、うん、これは本当にさすがだなと思います。だから大いにね、これをあの学びたいなと思います。ね、でね、もうちょっと話をすると、でその時に、まあだから、どこでつまずいちゃうのかね。で、そこをつまずかないで、アナザーウェイに行った場合に、どういう世界が広がるのか。そしてこのアナザーウェイに行ってどういう世界が広がるのかっていうところがまさにマインドフルネスやヴィパッサナの本質なわけね。本質なんですよ。で、だからその時に、なんていうかな、今までのいろんなことが解決する。つまり どういうことかというと、まあ、先週ね、菩提樹の下で一頭の象さんが 出演するというね話をしました。で昨日もね鎌倉の町の大学っていうね、のがあって、でまあ本来だったら集まって私は講義するところなんだけど、オンラインでね、Zoom でやったんですよ。でまあちょっと、いろいろ話をしてて、まあまあどういうことかっていうと、まあ私は今まで思観多作っていうこととマインドフルネスっていうね、ものに出会って、でその2つが、2つは2つとも圧倒的に絶対的に正しいと思う。だけれどもちょっと表面的に見ると思観多作と、マインドフルネスはどうしても絶対矛盾を起こしてしまうよねっていうね、あたりで散々悩んできた。だけどもその両方とも私は否定することができなくて、なぜかといえば思観多作を教えている先生たち、内間星とか、ね、そういう人たち、それからマインドフルネスを教えている、ねティク・ナット・ハン氏とか、ミャンマーの私の先生たちとかパオ・セアルとかね、彼らあの先生たちの圧倒的な存在感とねを否定することができなくて、だけどもその矛盾にいろいろ悩んできたよねってね、そういう話をし、ずっとしましたこの間ね。でそれはちょうど、ゾウさんのね、話で、ゾウさんのところに、まあ、目が見えない目の不自由な人がやってきて、ゾウのそれぞれのパーツに、ぶつかって。足にぶつかった人は柱のようなものだっていい、鼻に触った人はホースのようなものだっていい、でまあそういう状況だった、ね、で同じゾーンのはずなのになんでここまで違うのっていうね、つまり同じ仏教のはずなのにどうしてこんなに違うのってね、だって柱とホースと尻尾と布団とこれ共通点なんか何にもないじゃないですか。共通点何もないんですよ。ね、仏教だと思観多作っていう人とね、観察しろってね、観察したらもう思観多作じゃないですよ本当に。でいや何万打仏ってもうそれだけ十分なんだとかね、いう全然違うじゃないですか本当に。いや何名法蓮華経だけでいいんだとかね、言って。ちょっともう収集がつかなかったわけなんですよ。像っていうのは何なんですか、柱のようなもんですよとかね、ホースのようなもんですよとかね、紐みたいなもんですよとか、布団みたいなもんですよって、どうやってこれ収集つけるの。で収集つかないから、あはいはい、 あなたはね、ホースって信じてるの、あまあリエさんそれいいんじゃないそれで、あなたは柱と信じてる、あ、まあ、それはいいんじゃない、あなたはなんか牙のようだと思ってるわけ、ね、まあ、まあそれもいいんじゃないのって、まあ、ちょっと喧嘩するのやめようよね、喧嘩するのやめよう、ね、だからまあリエさんはリエさんの道を歩けばいいし、ね、仲間さんは仲間さんの道を歩けばいいし、お互いに喧嘩しないでお互いを尊重して、違いを尊重して、ね、みんな違ってみんないいよねってね、してたわけですよ。まあ、中にはもちろん乱暴な人がいてね、いや象ってホースみたいなもんだんだ、お前たちが言うこと全部間違ってるっていう人もいたし、いやホースっていう考え方の方が柱っていう考え方が上なんだとかね、いろんなことがあって、いろんなもう順番作るの大好きなんですよ本当に。これが一番上の教えで、2番目はこれで、で3番目はこれって、でもこういう順番つけるとかね、なってて、もう意味ないじゃないそんなもの。ホースと柱と、ね、布団とこれ どれが上だとか言うんですかね、意味ないですよねこんなのね。だけどなかなかと、で今、ね、この21世紀になって、いろんな情報が集まってきて、はいじゃああなたはどういうふうに思ってるの、はいちょっと言ってみて、あなたはどういうふうに思ってるの、あなたはねね、あミャンマーの、ね、人どう思ってるの、スリランカの人どう思ってるの、チベットの、ね、人どう思ってるの、 ね、韓国の人どう思ってんの、台湾の人どう思ってんの、日本の、ね、人どう思ってんの、みんなからの情報を、ね、集めて、ね、入ってきて、でもバラバラの情報が入ってきて、ね、でそのバラバラの情報を、大きな会議室の大きな机の上に全部載せちゃって、ね、これだとねこれ収集つかないんですよ。本当にゾウさんのバラバラ死体があるようなもんでねもうゾウさんがバラバラになっちゃって、でもうそのパーツパーツが並んじゃってるような状態じゃないですかね。だからそれはちょうど、まあ、昨日もね説明したんだけど、まあ、iPhone ってね iPhone っていうのがあって、まあ、これをバラバラにすることはできますよね。バラバラにして、でそうするとまあ部品の山になるわけですよ、ね、でこれはバラバラにしたから全部 iPhone これ11かの部品としては全部正しいわけですよね。確かにこれをバラバラにしてもうこれね、なったわけだから。だけど部品の山があったってどうしようもないわけでねだからバラバラにしたならばじゃあどうしたらいいのか、もう一回組み立てればいいだけの話じゃないですか。もう一回組み立ててね、 iPhone っていうものになるですか。だからゾウさんのいろんなパーツが、会議室の机の上に並んでいる。これだけだとちょっと本当バラバラ死体になっちゃなるわけね。もう iPhone の、 部品が山のようになってるような状態で、いやこれは確かにこれは iPhone の部品だと、それは本当その通りかもしれないけど、この部品だけネジだけあったらどうしようもないわけでねどうしようもないわけですよ。じゃあどうしたらいいのかって、部品をもう一回組み立てるしかないわけですよ、ね、設計図に従って。じゃあゾウさんはどうしたらいいのってところで、どうやって組み立てていいのかが分からなかった。まあ私は全部組み立てたわけじゃなくて、私の場合はシカンダーだとマインドフルネスのだけだったんですけど、まあまあ、もうはっきり言ってもそれで十分なんだけど、マインドフルネスっていう部品とシカンダーだという部品があって、それはどちらもゾウさんの部品であることは間違いないわけなんですよ。だけども非常に激しくちょっと矛盾しちゃうわけね。でその時にあるビジョンがどうしても必要で、その生き生きとしたゾウさんのビジョンが必要で、でそのビジョンがあった時にもう一回部品の山が iPhone になる、ゾウさんのパーツがもう一回一頭の生き生きとした造作になる、そういう話なんですよ。でそれをワンダルマっていうわけね、ワンダルマ、ね、今度出版社のサンガさんからねそば柄のザフが出ます、6月中旬ぐらいに発売ですね。また時期が来たらちゃんとお知らせしますけど、ちょっとそれのね案内文書いてくれって言われたんで、サンガさんからね、ちょっと書いたんですけども、まあ一方案っていうね、一方案っていうロゴが入りますね。それはここの海山のね飯田理業先生の書かれたね書を元にしてますけども、じゃあこの一方って何なのってね、まあ実は私は私の正式なお坊さんの名前は一方領土って言うんですけども。で海山の人は飯田理業さんというのは一方理業という人なんですけど、まあ、それでまあ一方なんだけども、まあそれを英語で言うと一方はワンダルマですね。じゃあワンダルマっていうのはどういうことなのって言ったらば、2500年前の、 ブッダガヤのね、菩提寺の木の下の真理がアジアにはもうバラバラになって伝えられている。で、日本の中でも本当バラバラになってしまった、ね、で、お互いに行き来がない時だったらいいんだけども、もうお互いに今も行き来がありすぎちゃってもう全部の情報が入ってきちゃってね、チベットでこういう風になってるみたい、スリランカでこうなってるみたい、ミャンマーでこうなってるみたい、あの韓国ではこうなってるみたい、ね、台湾ではこうなってるみたい、で、日本の、ね、とこではこうなってるみたいって、ね、もう全部の情報が入ってきちゃって、もうなんか収集がつかなくなって、ね、で、そうなんだけども、それをテーブルの会議室の大きなテーブルの上に載せられたパーツ、動作のパーツ、それは iPhone の部品のパーツみたいな、部品のパーツの部品の山ですね。で、そこからどうやって iPhone をもう一回組み立てるのか、そしてどうやってもう一回、増産を組み立てるのか、それにはどうしてもあるビジョンが必要で、で、そのあるビジョンというのは一体何なのかって言ったらば、まあ今日のテーマである、おしゃべりをやめた時に見える世界ですね。いいですか。我々はおしゃべりとは心の中、頭の中ですよ。Thinking mind ですよ。Thinking mind のおしゃべり、ナラティブってね、言葉を使ってますけども、エカーさんね、それによってで、我々は騙されていた。だからそれをやめたときに、全く違う世界が現れる。だから仏教っていうのは全部この頭のおしゃべりをやめたときに現れる、何かの話だったわけね。何かの真理だったんですよ。で、このビジョンさえあれば、この、会議室の大きなテーブルの上に乗っかった、象さんのパーツが一気に統合されて一つの生き生きとした象さんが現れる。で、まさにこれが分かんなかったからどうにもゾウさんはバラバラのままで、お互いにゾウさんの鼻とゾウさんの足が、これを一体どうやって統合していいのか分かんなくて悩んでたわけね。ある伝統ではゾウさんというのは鼻だって言われてきて、ある伝統ではゾウさんは足だって言われてきて、これどういうことよってね。ただ思いを手放せばいいのかっていうのと、いやいや、な、観察しなきゃいけないっていうのとね、いや、手放すのと観察違うでしょって話になって、どうにか分からなかった。で、いろいろ悩んだけど、ね、だけども今、この、おしゃべりをやめて入っていく世界、ここを抑えちゃえばシカンタさんもヴィパッサナも全部わかるよねっていう話ですね。で、その時にこのおしゃべりの世界とおしゃべりをやめた世界っていうのはもう全く違う世界なんですよ。これは違うのね。ダイメンションが違います。エッカーさんもダイメンションって言葉を使ってるけども、だからそこら辺をはっきりさせなきゃいけない。つまり我々が今まで信じていたもの、それは我々がこういう世界を生きているんだと信じていたものですね、それが本当はそうじゃないんだよっていうね、そういう話なんですよ。 分かりますかね、あの恐怖に襲われてどうにもならない、なぜですか。やっぱりその恐怖っていうものがやっぱりそれが本当にリアルな世界だからなんですよね。でまあよくそういう人が、いや頭で分かってるんですけどもってね言うんだけども、そうじゃなくてやっぱり我々はあるこの世界をリアルだと思っている、ね、もう頭がうわーっておしゃべり発展して発展して発展して、それで世界がリアルと思ってる。だからそれはまるで本当にこのね、この、おりんのように実際に存在していると、私はこのおりんが存在していると思い込んじゃってるわけね。だからこれは私の考えっていうんじゃなく、本当に客観的に存在しているおりんだと思っている、ね、だけどもこのおりんを生み出しているのは、まあ、このおりんっていうのは、まあ、客観に存在するものじゃないですか。だけども今の私の頭のおしゃべりっていうのは、頭のおしゃべりからおりんを生み出しちゃうんですよ。だけども本人にとってはおりんっていうのは客観的に存在しているものだからどうにもならない、それを疑うことすらない。でそれがまあ特におしゃべりの技術がすごい人ですねもうおしゃべりによって非常に精密な建造物を作っちゃうような人、ね、だとこの建造物はもう恐ろしく精密にできちゃうから、さらにますますそれを信じてしまう。で本人ももちろん信じてるし、これはあまりにも精密な、ね、建造物だから信じてるから、でこういうね、あの本当に説得力があって結構みんながそれを信じてしまうっていうね。だけども実はこれは幻想であって、全部この人の心のおしゃべりから生まれたものに過ぎないから、客観的には存在していない。でも本人にとっては客観的に存在している、そして多くの人にとっては客観的に存在していると思ってしまう。でそのこういう建造物を作る訓練を受けてきたようなね、あの文系のインテリの人たちがかえってそれに見事に罠にはまってしまうという、ね、いうことなんですよ。で、まあ、今回ね、あの理系の人がそれほど変なこと言わないのは、まあ、彼らはやっぱりあのデータとか見て、ね、実際にウイルスという存在しているものを見るから、そんな勝手にもう根拠がなくおしゃべりを、おしゃべりである建造物を作ることはできなくて、それよりかまあこれを実際にね存在している、ウイルスっていうものを徹底に分析するっていうから、まあある意味本当に地に足がついた、知性の使い方をするんだけども、それができないともうおしゃべりが、おしゃべりからいろんな建造物を作る。でまあ生地変な訓練を受けちゃってるから、あの非常に精密な建造物を作ることができちゃって、精密だから多くの人が騙されてしまう、ね、あの人は何とかの大学の教授だからとか ね有名な 本をたくさん書いてる人だとか、本当に 変なこといっぱい書いてますよ。本当もう本当私はいつも笑っちゃうんだけども、悪いけども、ね、はい。でそれでね、でいよいよあのエッカーさんに入っていきますけども、いいですね、 だから、今のところまとめると、今まで今ねコロナウイルスで、恐怖にとらわれた人たちが、もう怖くて外へ出れない人たちがどういうふうに恐怖に巻き込まれていってしまうのかですね。それと、でそしてその恐怖に巻き込まれる原因がおしゃべりっていうのは、まあ、これは今から話しますけども、おしゃべりをやめた時にどういう世界が開かれるのか、でそのおしゃべりをやめた時に開かれる世界こそが、そこから我々は、会議室の大きなテーブルの上に乗っかった象のバラバラのパーツ を一気に象さんにまとめる力をこれは持っているっていうことですね。で、それを持ってたら、もう今、象さんのパーツの情報は全部今集まってるわけですよ。世界のいろんな、ね、チベット高原から、ね、ミャンマーの森の中から、ね、スリランカのスリランカは本当に素敵な国なんだけどもね、だから、ね、韓国もまた素晴らしいお寺がいっぱいあります。皆さんぜひ行ってください。落ち着いたらね、台湾から、ね、で日本のさまざまな、ね、お寺のからいろんな情報が集まってきてるんだけども、これはただもうバラバラすぎちゃってもうわけわかんなくなるわけね。なんだけどもし、今言ったところからやればこのバラバラなものから一頭の像が、飛び出してくる、ね、そういう話なんですよ。ですか。はい、じゃあね、いよいよ入っていきますけども、ちょっとね、エッカーさんが、エッカーさんがね、いきなりシェイクスピアを引用するんですよ。この引用した言葉を聞くとやっぱりシェイクスピアってこれすごくないと思うんだけどね、まあ本当にどういう言葉かっていうと Nothing is either good or bad、Only thinking makes it so って、ね、だったよね。はい、つまり、物事にはいいとか悪いっていうものはない。この thinking っていうものが、そうさせている、そうさせているっていうかいいとか悪いものがあるかのように思わせている。はい、これでもうマインドフルネスとかヴィパッサナとかエクアニミティとかの謎が解けますよ。本当に。で、どういうことかっていうと、どういうことかっていうとっていうか、まあね、まあ我々が、そのね第4図第5図見ててくださいね。まあね、我々は今まで散々ね第4図と第5図をねずっとやってきましたね。でなかなか第4図と第5図の、違いが理解してもらえなくて、苦労してきたんだけども、つまり我々は、第四図の世界を生きている。で第四図っていうのは、まあ、我々が、実在だと思っている世界ですね。実在だと思っている世界、私がいてあなたがいていろんなものがあって畳があって天井があって海があってね。 で、まあ、大仏っていうのはその外にっていう、まあ、意味なんだけども、だけどその外にっていうのがなかなか伝わらない、ねことですね。だけども問題は、この第五図、ごめんなさい、その前に第四図ですね、第四図として、このまさに、ね、こっちがいいものね、こっちが悪いもの ね、でいいものを追いかけて悪いものから逃げようとする、 good or bad ですね。つまりこの世界にはいいものがあるよね、悪いものがあるよね、だからいいものを欲しいよね、悪いものは憎いし逃げたいよね、その前提はいいものは客観的に存在している、悪いものは客観的に存在している、だからそこを何とか得ようとするし、だからそこから何とか逃げようとするし、ね、いいですね。で、そうなんだけども、で、クアさんは言うわけですよ。ちょっと待てよ、ちょっと待てよってね。このいいとか悪いとかって言ったときに、あなたの心の中でどういうことが起こっているってね。あなたはおしゃべりをしてるだろうってね。おしゃべりをしてるだろう。して、もちろん心の中のおしゃべりですよ。心の中のおしゃべりをすることによって、どういうことが起こっているかっていうと、私らはね、世界っていうものが客観的に存在していて、いいものも悪いものも客観的に存在していて、ね、それで、あ、これはいいよねとかね、これは悪いよねと客観的に、評価している。そして悪いものに対して不平不満を言って、いいものに対して憧れたりね、欲しいと思ったりしているというおしゃべりを我々はしてるよね、我々はしてるよね。ってことはどういうことかというと、このいいもの、この悪いものを作ってるのは何かっていうと、それはあなたのおしゃべりなんだよって話なんですよ。これすごくないですか。これでもう とどめを刺されてるはずなんですよ。とどめをね。あなたはなぜそんなに恐怖に駆られるの？それはあなたがこれが本当に怖いものだと客観的に存在していると思って、それで怖くて怖くてしょうがないんでしょ。でもこれは本当に怖いものとして客観的に存在するしてるの？ごめんなさい、してないんですよ。してないの。じゃあこの怖いものは何が作ったの？神様なの？神様じゃないんですよ。あなたのおしゃべりなんですよ。あなたのナラティブなんですよ。あなたのナラティブが、あなたのおしゃべりがこれを生み出したの。もうこれだけ。つまりあなたの目の前のゴジラはあなたが作ったんだよ。ね、じゃあ試しにおしゃべりをやめてごらん、おしゃべりをやめてごらん。そしたらあれ消えちゃったじゃない。ねえ、悪いものも消えちゃう、いいものも消えちゃう。ずっとおしゃべりしてきた世界はどういうもの？いいものがあふれて、悪いものもあふれて、でも今は悪いものの方が圧倒的に溢れてるわけね。今はね。今は。 だからまあね、まあ、世の中いいものもあるよね、悪いものあるよね、ねぐらいの時だったら、まあそんなに、まあそれで適当にいいものを追いかけてればよかったし、悪いものと適当にね喧嘩してればよかったけども、でも今はさすがにもう世界中がもういいものあんまりなくなっちゃって悪いものだらけになっちゃってるわけね。恐怖じゃないですか。お金ないじゃないですか。ねえ、もう職もう失うじゃないですか。ねえ、でだんだんかなんか体の調子も悪いじゃないですか。ねえ、なんか微熱、なんかちょっと微熱がありそうだじゃないですか。ねえ、なんか疲れやすくなっちゃってるしね。あの人もなんかあの私の知ってるあの人がなんか陽性だったみたいでもう入院したよとかね。あるいはあの私が大好きだったあのタレントさんね、なんかもう急に亡くなっちゃったみたいでね、あのまあなんか本当に恐怖ばっかりですよ ね。だからこの今いいものは本当に極端に少なくなって悪いものだらけで恐ろしいものだらけで、ね、だからもう怖くて怖くて外にも出れなくなっちゃってるわけじゃないですか。そうだからじゃあこの怖いもの悪いものそれは客観的に存在しているの？あなたとは関係なしに、あなたの存在とは関係なしに客観的に存在しているの？してないんですよ。してないのね。Nothing is either good or bad. Only thinking makes it so か、ね。とシェイクスピア言ったみたいですね。だからあなたが心のおしゃべりをした途端にこれはこの恐ろしいものは生まれた。これはねすごいことですよ。すごいことよ。だって家の中から出れなかったのなぜですか。家から一歩出たら怖いものがばっかり、怖いものが客観的に存在すると思っているからじゃないですか。ね。でも違う。違う。怖いものが客観的に存在していない。じゃあ怖いものを生み出したのは何？誰？それは我々の心のおしゃべりだ。はい、これが、最初の第一歩ですよ。最初の間違った第一歩。だから逆に言うと、ここを修正すれば、これが最初の正しい第一歩になるわけね。いいですか？今日さ、ね、さっきハワイへどうやって行くかっていう話だったけども、ハワイへ行く最初の第一歩は、まさにここですね、自分のおしゃべりを信じない、ね、自分の心のおしゃべりを信じない。そして、じゃあどうしたらいいのっていうところで、エクアさんが言われているのをねちょっと見てみましょう、本質的な、霊的な教訓とは、あなたが経験している状況とそれに対するあなたの中の頭の中のおしゃべり ね、この2つを普通はあなたは、ごっちゃにしている、ごっちゃにしている。で、あなたは、それは、そのいいと悪いに満ちた状況は客観的に存在している状況だ。ね。ちょっと読んじゃうとね、もう一回言うとね、本質的な霊的教訓とは、あなたが経験している状況とそれに対するあなたの頭の中のおしゃべり、つまり経験している状況に関する思考とを区別することです。多くの人、十分な気づきのない人は誰でも、それが何であれ自分が経験するものとそれに対する頭の中のおしゃべりは一体の現象であって、その2つを区別することができません。はい、これが我々の根本的な無知ですね。いいですか。これに関してはもうインテリも何もあったもんじゃないですよ。かえってインテリの人の方がまさに、ここでドツボにはまっちゃってる人も多いですね。わかります？経験っていうものがある。確かに今我々はね、まあ今日本はこれロックダウンしてないですからね。でもアメリカとか本気でロックダウンだから、ロックダウンってどういうことかっていうと、外へ出たら逮捕されるんですよ。逮捕されて、で罰金食らったりとかね。これは法律違反なんだから。我々はただ要請されてるだけですからね。要請されてるから要請聞かないっていうね。でも逮捕されないけども、まあ、ただ日本の場合世間からのプレッシャーがあるからね、本当に今東京もガンで減ってるみたいですけども、まあね、それによって何とか我々乗り越えられそうですけども、だけどまあアメリカなんかはロックダウンっていうのはまさにだから、まあ要するに戦争してる国なんですよ、本当にね。日本はもう戦争するのやめたってなってるから、戦争に、なった時のね、戦争になったらもう全部の法律が全部変わるわけですよ、ね、普段の法律とは全く違う法律が適用されて、ね、だって人を戦場に送り込む力を持つわけだからね、もうガラッと変わるね。もう韓国だってね、本当に北朝鮮との非常に強い緊張関係があるから、ね、男の人はみんな徴兵行くし、ね、そうじゃなくても、まあ、北朝鮮からも、まあ、要するに生物テロですね、があるってもう散々脅かされていたから、それに対する対応策をもう積み重ねてきたから、だからまあ新型コロナウイルスがあったらもうすぐにスイッチバンと押せば、それこそまさに北朝鮮に対する戦争準備してきたこととがうまく回って、ね、パパって、ね、あの人とあの人はどこにいるか、ね、あの人が接触した、もうすぐに捕まえてすぐにもう PCR 検査してでも止めてって、ね、そういうことが全部できちゃうわけですね。で、日本はのんきに暮らしてきたがそれできないのは当たり前ですよ。そんなものはしょうがないよ。そんな戦争をずっと準備してきた国と、日本は戦争起こらない前提のもんで生きてきた国だから、しょうがない。まあだけども、なんとかね、我々の自主的なことでね、まあ、なんとか乗り越えようとしてるから、本当にこれで乗り越えられたら我々は誇るべきだと思います、ね。まあ、でそうやって、まあ、アメリカなんかもう強制的にロックダウンされているから、もうその中で身動き取れなくて、もうあんさかいろんなおしゃべりが始まっちゃっている。だからちょっと待って、で今あなた、ね、小さなアパートにいるでしょ。でその目の前にソファーがあって、でどういう状況、ソファーがあってリビングに座っていて、でそこで吸って吐いてしている、それがただあなたが今いる状況でしょ。そしてあなたの おしゃべりもすぐに始まっちゃって、わわわね、トランプ方がどうのこうのわーっとおしゃべって、まあ自分はなんて惨めなんだ、まあ明日になったらね仕事をしないでわーって、まあ、もうもしかしたらもうわ自分はもう感染してるかもしれない、わーわーわーわーっていう、そういう世界が広がるけども、それはごめんなさい、それはあなたのおしゃべりだよ。あなたのおしゃべりが作り出した世界だよ。それをあなたは客観的に存在しているという致命的な認識の間違いをしたんだよ。だからある状況とその状況に対するおしゃべりをパッきっちりとこれを区別する、ね、そういう話なんですよ、ね、ちょっと読むと、ですから例えば小さな空間に閉じこもっていて、すでに1週間あるいは2週間が経過しているとしましょう。あなたはこう考えます。一体あとどれくらい続くのだろう。もうこれ以上耐えられない。なんて嫌な状況なんだろう。そして自分に対してなんてひどい状況なんだと語り続ける一人しゃべりは続いていきます。まあこれは、まあ、みんな聞こえるよね、こういう声がね。でそしてこのセルフおしゃべりは自己憐憫ね、セルフピティですね、いや怒り抑うつ状態ね、ディプレッション、そして確実に恐怖を生じさせるでしょう。なぜならばセルフおしゃべりの多くは今いかに悪いだけではなく、はい、ここがポイントね、これからさらにどう悪くなるかね要するに今の状況が悪いわけよ。それプラス将来もっと悪くなるっていうおしゃべりをね、リエさんはしてしまうわけですよ、ね、頭が頻繁に言うのはそういうことです。そして基本的に頭がこれからさらに悪くなると言ってる時、あなたにとってはすでに悪くなっていて、さらに悪くなっていくんです。だから、まあ、そういうおしゃべりをしていて、だけどもあなたはおしゃべりをしているとは思わない。その全てが全部客観的に存在していると思っているわけね。そこでね、じゃあこれをどうやって分けたらいいの？客観的状況と、それに対するおしゃべりとね。でこういうことを言うわけですよ、さて皆さんの多くはここのところ時間に余裕があるでしょうか、まあ、あるでしょうね時間に余裕はねあなたが経験している状況とそれについての、もう一回ね、あなたが経験している状況とそれについての頭の中の解説、はい、それがごっちゃになっているっていうことが全ての始まりなんですよ。だからトレーニングとしてはプラクティスとしてはこれをベースベースにすることでしょ。ですから頭の中のおしゃべりに気がついてください。基本的に人間というものは自分に対して途方もなくおしゃべりをしているのです。あるいは自分以外の人に対しておしゃべりをしていることもありますね、空間を誰かと共有する、まあ、誰かと、ね、部屋の中に誰か家族がいるってことですね、あなたが誰かとする対話という場合もあるでしょう。ですから実験として、もし自分が余計な思考何も加えないならこの状況をどのように経験するだろうか、この瞬間を自分が置かれているこの状況を頭による解釈の追加がなかったとしたらどのように経験するだろうかと問いかけてみてください。ですか。さあこれできますかね皆さんね。これはね、これで皆さん本当に瞑想してきてよかったと思ってもらわないと困るんですよ。一本案にずっと通ってきてよかったとね思ってもらわないと困るわけね。いやこれいきなりやれって無理ですよ。こんなものは本当に、だって今 状況と状況に対する解釈を分けろってね、こういう発想ないじゃないですか。こういう発想ゼロですよ。だけど皆さんは少なくともね、客観的に存在するとか好き嫌いなし存在するとか散々言われてきて、まあそれができなかったとしても、でも私はどうしても好き嫌いってものによってこの状況を解釈してる、だけどその解釈どうしても止められないって悩んできたかもしれないけども、でもやっぱり状況と自分の勝手な解釈っていうものが2つあるってことはもう分かってるじゃないですか、瞑想してる人間だったらね。だから普通世間こんなの分かんないですよ、そんなのみんなもう解釈のど真ん中にいるから要するにおしゃべりによってこの世界は人々の世界作られているけども、もうその人たちはまさか自分のおしゃべりはこの世界作ってると思ってないわけですよ。で瞑想してる人間だったら原理としては分かってるけどなかなかそれができないところで悩んできたわけね。だから皆さんちょっとそこでね、あもうちょっと話させてね、あと10分ぐらいね、ほとんどの場合この追加、このおしゃべりというものはネガティブなものです。わかりますかね。要するに裸の現実があるわけね。だけど我々はそこに解釈とかなんかいろいろ付け加えちゃっている、付け加えちゃったんですよ。でもその付け加えた世界を我々は現実だと思っちゃってるわけね。そういうことなんですよ。なので頭のおしゃべりを通してその状況、あ、ごめんなさい、ほとんどの場合この追加、このおしゃべりというものはネガティブなものです。心地の良い出来事について頭は何も言いません。ただそれを体験するだけです。しかし難しい状況になると頭は大喜びし勢いに乗るのです。これは分かりますよね。そしてその状況について長い物語が出来上がります。必要もない思考という追加がなかったらこの瞬間をどう体験するだろうかというのは奇妙な質問ですね。私は時々この思考の追加というものを人生における余計な荷物と呼びます。ほとんどの人は何年にもわたって時には全生涯を通じて自分で自分を惨めにしているなどとは気づかないものです。なぜなら置かれている状況とその状況に頭が追加するものと区別することを知らないからです。こんなことできるわけないじゃないですか。無理ですよ本当に。いい？状況というものがあって、そしてその状況に頭が追加する、おしゃべりによってね。でこの2つは全く別々のものなんだっていうね、そういうことですよ。で、もうちょっと読むね。なので頭のおしゃべりを通してその状況を経験することになります。ここにこういう状況があってこれはそれについてのおしゃべりだというふうに区別できないのです。しかしながら私が皆さんに試してみてほしいと言っているのはまさしくそれです、ね、だって時間があるでしょうから、もし解釈をその状況を良いとか悪いとか呼ぶことを控えたならこの瞬間をどのように体験するのだろうか。この問いは概念のレベルでの答えはありません。この問いはあなたの注意をこの瞬間に、この瞬間の生命そのものへと向けるものなのです。そしてあなたがそこに一切の思考を追加しないとしたらと、これは実験に過ぎません。実験すればいいし、それが失敗したら、あるいは実験が気に入らなかったら、そしたら追加し続けたらいいのです。永遠とあなたが置かれている状況をおしゃべりを追加し続け、なんてひどい、人生がめちゃくちゃになる、社会が崩壊するね、と批評する頭のおしゃべりのベールを通してその状況を経験するということを続けたらいいのです。もう続けてるじゃないですか今ね、みんながもうインテリの先生たちまでね、なんとか大学の教授か、ね、有名なエッセイストがね、もう日本の、ね、コロナ対策がめちゃくちゃだ、 ってね、めちゃくちゃな割には死んでる人がまあ少ないんだけどとかね、圧倒的に少ないの、どうしてですかねってね、なってね。だから結局もう一回読むね。延々とあなたが置かれている状況におしゃべりを追加するってことですよ。追加、アディションって言葉を使ってるんだけども、問題は追加してるなんて思ってないわけですよ。わかります？だけど余計な追加なんですよ。でそれを我々瞑想してる人間はわかる。なぜかって言ったらば、追加しないことを我々はすでに経験しているからね。なかなか追加止まらない、それはその通りよ、止まらない。だけどもう自分が追加してるってもう分かってるじゃないですか。分かってない？分かってない？リエさん分かってるよ。え、はい、ちょっとはいが小さいんだけど、はいって言ってもらわないと。分かってますってね。だから、だからその解釈をやめたときに、良いとか悪いとか呼ぶことを控えたときに、この瞬間をどのように体験するだろうかっていうことね。でそれをしなかったらば、あなたは永遠におしゃべりをし続ける。だけど自分がおしゃべりし続けてるとは思っていない、っていうかおしゃべりがこの世界を作ってるとは思ってなくて、この世界は客観に存在しているから、私はただそれを批評してるんだと思い込んでる。本当にね、これを学ぶには今最高の時間よ。もう皆さんね、なんとか大学教授とかもうそういう肩書きに騙されないでください。本当に彼はこれしかやってないから、本当に、まあ全員じゃなくて、ある人たちはね、有名な人たちが、有名なインテリたちが。だから今これを見抜ける人こそ本当の知性のある人ですね。だけどそれだけの知性のある人はそんなにいないから、みんなつまずいちゃっている。すごいわ今は、ね、はい、もうそろそろちょっとやめますけどもね、でそれによってこれから入っていく世界っていうのは、これはねもう私一方の人はもうよく知ってる世界ですね。思考のない意識とかね、そういう、まあ要するに、まあ我々の言葉で言えば大ゴスとしてのね意識とかね、そういうもので、だけどもこのエカさんのすごいところは、まあだから第四図から第五図へ私ら移行するんだけども、それにはどうしたらいいのかっていうと、この第四図を作っていたもの、それを手放すってことね。手放すことによって我々第五図へ行ける。でじゃあ第五図を作っていたものは何っていうと、おしゃべりなんですよ。これすごくないですか。おしゃべりがあなたの頭の中のおしゃべりが第四図を作ってきた。第四図ではいいと悪いがある世界ですね。ね、いいと悪いっていうのは本来ない。第五図から見たらそうですね。だけどもいいと悪いを作っていたのはあなたの thinking なんだ。あなたのおしゃべりなんだ。あなたがおしゃべりした途端にいいと悪いの世界が生まれて、そしてあなたはそれに騙されているだけなんだっていうね。だったらどうしたらいいの？ねえ、はい、もう怖く、コロナが怖くて怖くて外へ出れない人、そういう恐怖の世界を作ったのは誰？すいません、あなたです。あなたのおしゃべりです。だからそのおしゃべりをやめてください。いいですか？おしゃべりをやめて、やめた途端にその世界はなくなります。本当にそれを信じきれなかったら、もう一方で瞑想する意味ないですよ。一方でそれだけを勉強してきたんだから、だから 今こそ勉強していくとことを実践してもらわなきゃ困るわけよ。このために準備してきたんだから、ね、このまさにコロナの、ね、を乗り越えるための準備を我々してきたじゃないですか今まで、ね、だから世間の人が巻き込まれちゃしょうがないよこれは。だってそんな区別何にもついてないし、ね、で今この区別をつけっていきなり言われたら困るよ世間の人はね。だけど一方案でもう何年も何を我々はやってきたの、この区別をつけることをやってきたわけよ、ね、だから今こそ今やらないでいつやるのっていう話なんですよ、ね、もう絶好の機会、こういうおしゃべりによってこの世界が作られていくこと、黒い世界がね、おしゃべりの世界が、いいと悪いの世界が、でそれをやめる、やめた時に現れてくるもの、それがもちろん大五図なんだけども、でそこから我々は、好き嫌いなしに観察する、ね、ことですよ。おしゃべりのままにヴィパッサナができるわけないじゃないですか本当にね。ヴィパッサナってはまずおしゃべりをやめないとできない、マインドルネスってのはおしゃべりをやめないとできない、ね、っていう話なんですよ。そしたらもうそこが分かったら、シカンタだとマインドフネスが正面衝突するってことはもうありえないじゃないですか、ね、っていうことです。はい、じゃあね、一応だからね、せっかく一方案と縁を持って、皆さん瞑想してきたんだから、まさに、我々がまさに我々は何のためにずっとやってきたのかというと、まさにこれをね、これを本当に乗り越えるための準備をしてきたとも言えるし、でその準備をしてきたら今こそやらなきゃいけない、ね、ちょうど韓国が、ね、北朝鮮からの生物テロをね、なんか本当まさにウイルスを撒き散らされるって脅かされてきたわけですよ彼らは。だからそのための対策をね、十分に練ってきて、だから今回もうそれです、あのね、あのムンジェインさんがあのスイッチを押したらもうわーってね、あの韓国中がうまく機能して、でそれで見事に抑えたですよね彼らは。素晴らしいですよ本当に。じゃあ我々は別に北朝鮮のね生物テロをの準備はしてないんだけども、我々はもう本当にまさにこのこのおしゃべりですね、おしゃべりによっていいと悪い世界が作る、恐怖の世界が作り上げる。だから、その自分が作り上げている恐怖の世界というのは自分のおしゃべりによってできているんだ、だからこのおしゃべりをやめればいいんだっていうね、いうこと、ね、それを今実践してください今、ね、いいですか、そのうわって恐怖になるのを、今あこれなんだって気づいて、でそれを手放して、そして今もしね皆さんがリビングで、それこれを聞いてるんだったら、このリビングのいろんな、室内の様子を今吸って吐いて見つめてください。いいですか、そこにはもう恐怖はないはずですよ。そしてやったらもう外へも出れていけるし、ね、はい、だから今まで一方案でねやってきたことを今こそ実践する時ですよ。まあ別に今までだって実践してきたと思いますけども、今こそこれを実践できたら我々は一切の恐怖なしにこの、コロナの時代を乗り切ることができる、ね、で巻き込まれちゃったらあなたは一体一方案で何やってきたのってことになります、ね、これもったいないじゃないですか、ね、たくさんの時間を使って、ね、一方案に通ったり精神参加してきたわけだから、だから今こそそれをその成果を出してください、ね、方向性としてはねまさにあのエクアさんと一方は全く同じなんだけど、このおしゃべりってとこね、これ見事です。本当に私もあんまりここは強調してこなかったから、エクアさんのねあの翻訳、松山さんが非常に素晴らしい翻訳作ってくれてますので、ぜひ皆さん読んでくださいね。あの3つの動画のに翻訳つけてるので、 これ一番新しいのでずっとスクロールして下まで降りてって、ね、そしたらありますのでね、まあ、上の2つも大事だが上の2つも、ね、できたら読んでください、ね、で動画そのものもあの3つとも見れますからまず動画ねちょっと見ましょう、ね、あのエッカーさんの英語素晴らしい英語だからあのリスニングとしても英語としても非常にいい勉強になりますから、ねそうしてください。はい、じゃあね、みんなで乗り越えていきますよ、本当に。ね。はい、じゃあ、衆生無辺誓願道行きましょう。衆生無辺誓願道
仏の無常性